私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。2月11日ですけれども、この大江教会のカフェで、九州教区の教会学校の教師研修会が行われました。今の教育部長の任を仰せつかってますので、1年ごとにですね、教会の音楽とそして教会学校と、1年ごとに講演会をする、研修会をするということになっています。私に託されてましたので、今回はですね、緒方弘明先生をお呼びして、研修をしました。教会学校の教師だけではなくしてですね、九州にあるですね、幼稚園、保育所、また施設の先生たちにも聞いていただきたいという、そのですね、講演をしました。で、今回のテーマは幼児期における愛着形成と、思春期等への影響という、ちょっと難しいですけど、乳幼児というよりもですね、乳幼児ですね、もう小さい時のこと、そこに愛着っていうのがどういう関わりを持っているかという、この緒方先生とはですね、実は臨床宗教師会で一緒で、緒方先生というのは、実は九州学院の伊庭先生の甥にあたりまして、で今はですね、浄土真宗の僧侶なんですね。はい。で、この僧侶の先生がですね、実は小慶短大のですね、児童幼児心理学科の教授で、学校カウンセラーですね、スクールカウンセラーをまとめておられて、学校心理士会の会長でもあるんですね。その先生がですね、になぜ講演をしていただいたかっていうと、先生はですね、宗教とか信仰とかですね、そういうものを根本に持ってそのことに当たっていらっしゃるので、一度その講演の話をですね、お聞きしたいなと思ってお呼びしました。今回の講演はですね、そこまでいかなかったんですけど、その前の段階の愛着形成っていうところでお話をですね、いただきました。また続けてですね、講演をしていただこうと思っていますので、お時間があったらどうぞ。その時にですね、おっしゃったのはですね、生後2歳までが重要なんだということです。その時に愛着形成、母親との愛着形成ができていないと、あとですね、大人になっていろいろな影響が出てくるという、そういう話でした。その愛着形成とは何かというですね、愛着障害とは何かという、そのことをですね、いろいろ教えてくださったんですけども、もう一度僕も勉強しなければ分かりません。しかし愛着形成ができずにですね、傷ついた子どもたちというのはどういう特徴を持っているか、そのことはですね、実はですね、メモをですね、取らせていただきまして、こうやってメモを取っていくと全部自分に当てはまるなと思って聞いておりました。で、5つあるそうです。ですね、抑うつ傾向が強く傷つけやすい。これは考えすぎるっていうことです。2つ目は見通しが持てない、計画性がないということですね。で、3つ目は母親を過剰に意識して愛情を求め続けているということと、4つ目は依存性が強く社会性が育たない、これは3人以上の関係が苦手である、1対1はいいんですけど3人になると関係が苦手になる、5つ目は孤独感が強くて寂しがり屋であるですね。そういうふうな傾向を持っているですね、そういう傾向を持っている子どもたちが最近非常に多い。その原因はどこにあるかっていうと、2歳までの間の母親との愛着形成にあるのだという話をしてくださったのです。ですから今の自分の状態が一体どういう状態なのか、自分はなぜこういうふうなことを考えて思い悩んでいるのか、何をどうしていいかわからない、そういう状況の中で一つ一つそれを理解していくならば、それはですね、小さい時にお母さんの愛をどれだけ受けてきたかということ、そこでお母さんの愛着というものをですね、どれだけですね、自分で納得してきたかという、そこに尽きるのではないかなという、そういう話を先生がですね、してくださったのです。ですからもしそれで抑うつ傾向があるのであれば、すぐに心療内科に行ってお薬をもらえばいいんじゃないですかという、そうなんだなと思いながら、そんな話を聞いておりました。その中でいろいろな例をですね、挙げながら先生がお話ししてくださったんですけども、でも何をどうすればいいかわからない、人間というのはそういう時があるでしょう、どうしてこう今の状態があるのか、 何が私にとって悪いのか、何がこうつっかえてるのか、そういう時にもう一度少し自分のことを考えて、そして何がそこで起こっているのか、そのことをですね、やっぱり一度落ち着いて考えてみる必要があるんだろうな、そのように思ったのです。何をどうすればいいかわからないという状況っていうのはどういう状況なんだろうと思いますが、しかし今日聖書で語られている言葉も実はそのことから始まっていくというふうに思うのです。今日の聖書を見てみますと、今日の聖書の出来事はギリシャ語で読めばですね、ちょっと違うふうに読んでいくところでもあります。で、今日の出来事はどこで起こっているかということです。イエス様が歩いて行かれる道で起こっているわけですけども、どこにこの目の不自由な人がいたか、みんなその辺はスッと通り過ぎていきますが、よく読んでみますと聖書ではそこを道端と書いてあります。今日は目の不自由な人は道端にいたって書いてあります。これはとっても重要な言葉だというふうにも思うのです。で、道端というのはどういうところかっていうことです。ギリシャ語でずっとその道端っていうのをですね、読んでみますと、実はそこには道端っていう言葉は書いてありません。なんて書いてあるかっていうと、道でない道って書いてあります。道でない道、そうなんでしょうね。道端っていうのは道でない道のことなんだろうな。実は今日ですね、目の不自由な人がいたところはどこかっていうと、道でない道にいたのだと書いてあるのです。これは実は聖書の世界にとってみればですね、非常に重要なことです。つまり人々が歩く道ではなくて、道でない道に目の不自由な人たちとかが追いやられてたっていうことです。もっと言えばですね、皮膚病を患っている人たち、また片手の慣れた人たち、そういう人たちというのは実はこの道を歩くことが許されなかったというのが聖書の世界のことです。それは何か親が、また先祖が罪を犯したからこの人が目が不自由になっているのだという理解もあります。また重い皮膚病にかかっている人たちも同じです。その人たちは何か罪を犯しているから、こういう病に侵されているのだ、だからその人は汚れているのだということです。罪に汚れている、その汚れた人たちにはユダヤ人たちは近寄ってはいけないということです。そういう中からどういう立法が生まれてきたかというと、実は目の不自由な人たち、また重い皮膚病を患っている人たちは道から離れて、だいたい約500メートルぐらいを離れたところにいなければならなかったということです。なので今日ですね、この目の不自由な人が叫んだというのは一つの大きな意味があります。彼は何を叫んだか、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいという叫び声になっていますが、本当は違うことを叫ばなきゃいけなかったのです。どういうことを叫ばなきゃいけなかったかというと、ここに罪人がおります、ここに汚れた者がいます、注意してください、そういうことです。皮膚病を患っている私がここにおります、私に近づくと汚れますから、そのことに注意してくださいと言わねばならないというのが律法です。目の不自由な私がここにいます、どうか近づかないでください、あなたが汚れますから、そう叫ばねばならない。それが道端、道でない道という意味になるのです。ですからこの男の人が叫び出したというのは、実はですね、本当に叫ばなきゃいけないのはこの目の不自由な私がいるっていうことだったのかもしれません。しかし彼はダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫んだというのです。多分イエス・キリストのその評判がもう彼にも届いていたのでしょう。もうすぐここにやって来られるというのも彼は知っていたのでしょう。イエス・キリストがそこにですね来られる、その時にそのイエスに向かって、私は汚れているから近づかないでください、そういう言葉ではなく、どうか私を憐れんでくださいって言葉になっただとするんであれば、きっと彼はイエス・キリストがどんなお方で、私の病を癒してくださるのはどういう人かっていうのを分かっていたっていうことになります。だから彼は私を憐れんでくださいという言葉をですね叫び続けたのでしょう。 ところが弟子たちはですね、人々は彼を黙らせようとしたというのです。多分ですね、騒いではいけないということなのでしょう。あなたが騒ぐべきところは違う言葉だということかもしれません。大変興味深いところですが、実はイエス様はこの道端の盲人に対してですね、それを呼ばれたということです。これは非常にあってはならないことだと思います。ユダヤ人なら絶対しないことです。むしろそんなに近くにいないで、もっと遠いところに行けというのがユダヤ人なのでしょう。人々はこの男が何て叫んでいるかというその声にはきっと気がつかなかったのでしょう。また私は汚れている、そう叫んでいると思ったのかもしれません。しかしイエス・キリストだけはその叫びではなく、私を憐れんでくださいという叫びに耳を傾けられた、注意を向けられたということです。そうやってこの聖書を読んでいくと、人々は道でない道に座らされている目の不自由な人を見ようとも聞こうともしなかった。しかしイエスはそうではなかった。人々はどんなにそこで苦しい思いをしててもその人を無視した。でもイエスは無視をされなかったということになるというふうに思います。このイエス様はこの目の不自由な人を呼ぶことによって、実は彼を道端から本来の道に立たせてくださったという、そういうことです。その視点から見ると、今日は非常に不思議な話です。ユダヤ教的な立法から考えてみると、彼がこの道に戻れるのはどういう時か、目が見えるようになった時です。目が見えるようになったらこの道に歩いていいのです。目が見えないままでこの道の上に立ってはいけないのです。でもイエス・キリストは目の見えないままでその道に立たせてくださった。そしてその後に、どうして何がしてほしいのか、そう聞かれたというのが今日の箇所です。もちろん彼は目が見えるようになりたいというふうに言いました。当たり前の話だと思います。目の不自由な人が目が見えるようになりたい、でも本当に当たり前だろうかと思うのです。彼にとって目が見えるようになるということは、本来の道を歩けるようになる、それは彼が社会性を回復することだし、人間として回復することなのです。そのことをですね、イエス・キリストは知っておられたのかもしれません。だから目が見えないままで呼ばれたのです。あなたは目が見えないままでも人なのだ、あなたは神にとって愛されている人なのだ、癒されて目が見えるようになったから人になったわけじゃないのだ、あなたはあなたのままで人として私の前に立て、私の道を一緒に歩もう、それが今日のイエス様が与えられている福音だというふうに思うのです。あなたはあなたのままでよろしい、私にあなたは信仰の告白をした、そのままでやってきなさい、そしてあなたは何をしてほしいのか、その通りになりなさい、そのように言われたのです。だとするならば、イエス・キリストが一番今日大切にされたのは何か、私に向かって叫ぶことだったのでしょう。私が何者かであるかを知り、そして憐れんでくださいと叫ぶこと、その中に信仰を見た。一番大切なのはその信仰を見るという、そのことだったんだというふうに思うのです。昨日はここでカフェデモンクがありまして、東北ヘルプの川上牧師が来られました。今は放射線の問題とかいろんなことを全国で、回りながらお話をされております。川上牧師は、仙台におられましたので、救援活動をしていくときにですね、実は一緒にですね、働いた仲間でもあります。教団のですね、事務所におられまして、東北ヘルプというのをですね、調教派で立ち上げられまして、そして、働きを共にしました。その東北ヘルプからと東北大学とですね、仏教徒が一緒になってできてきたのが臨床宗教士の働きでもあります。ですから臨床宗教士の働きの最初にはキリスト教と仏教ですね、この2つがですね、関わっています。このですね、川上先生とですね、いろいろ現地も回ったりもしましたが、ある時ですね、回ってる時にですね、何にもないのっぱらでですね、 ただ呆然とですね、立っているおじいちゃんとおばあちゃんがいたんですね。で、何もないんです、本当にですね。で、阪神大震災の時にはですね、そういう方もおられましたけど、崩れた家の前にですね立っておられて、ですね、いろいろ話をしたんですね。今回津波っていうのは根こそぎ持ってきましたから、土台から何から何にもないんですね。だから原っぱだけですね。何とも言えないですね、多分ここが道路だったんだろうなというですね、道がですねそこにあるだけで、他には何にもないんですね。その前に立っておられるんですね。で、どうしようかって思いながらですね、声をかけたんですね。で、声をかけた時に何ておっしゃったかっていうと、おじいちゃんがですね、もう何をどうしていいかさっぱりわからんですね。そりゃそうだと思うんですよね。家もないしですね、着るものもないし食べ物もないしですね、家族もないし、まあかろうじて奥さんとですね逃げたんでしょう。何をどうしていいかさっぱりわからんですね。で、多分ここに自分の家があった、あったけど、これからどうしていいかわからんですね。で、自分の前にはもう何もないですね。で、その時にですね、自分の前の道が全て断たれたっていうふうにおっしゃったんですね。だから生きる術もないですね。もう自分のですね、家もですね、住んでたところももう全部なくなってしまった。そうなんだろうなというふうに思うんですね。自分がそうなってしまったらどうするだろうと思います。誰かですね、生きる道を示してくれないか、誰か私と共にいてくれないか、そういう気持ちだったのかもしれません。おばあちゃんがですね、その隣で何ておっしゃったかっていうと、あなたたちは牧師さんなんだねっつってですね、で、牧師さんに聞きたいことがあるんだけどって言われて、何ですかって聞いたら、またこのじい様と家の中でゆっくりお茶を飲む時が来ると思うかって言われたですね。ですね、また今までのようにですね、おじいちゃんとですね向かい合って、お茶を飲むその時が私たちに来るだろうか、来るとも言えないしですね、来ないとも言えないしですね、分かりませんとしか言えないんですよね。で、その時にですね、このおじいちゃんおばあちゃんたちの痛みとか苦しみっていうのは何だろうな、先が見えないってことなのかな、でもそれを誰に訴えていいかわからないってことなのかな、誰がこの人とですねこれから寄り添っていけばいいんだろうな、私たちには何ができるんだろうな、何もできないのかな、そのことをですねこう思い知らされたのが、その出来事だったんですね。それから1年経ちましたですね。その1年後にまたそのおじいちゃんとおばあちゃんに会いましたですね。でもいろいろニコニコしておられるんですよね。ニコニコしておられてですね、あの時ですね、何をどうしていいかさっぱりわからん、どうして生きていっていいかわからん言われ、でもニコニコしておられるので、何か変わりましたって言ったら、道が見えたですね。あ、そうですか、それは良かったですね。で、今まで自分はですね、自分の道しかですね歩んでこなかったように思うですね。でも全てをなくした時に自分に与えられた道があるとするんだったら、もう自分の道を歩むことじゃないんじゃないかなと思った。残された人生ですね、自分の隣にいて苦しんでる人と共に歩む道、それが見つかれば自分の生きがいになるかと思った時に、自分の目の前が開けてきた。どうしていいかわからないっていうのは自分のことだったんだと。でもこの隣に苦しんでいる人たちとその道を見つけていこうと思った瞬間に、自分は幸せになった。だから今はばあさんと二人じゃなくて、この人と一緒にお茶飲んでるんだ、そういうことなんだろうなと思うんですね。一人で歩んでいく道っていうのは厳しいです。でも必ず誰かが共に歩んでくれるっていうことを知ってる人は、その道において本当に幸せなんだろうなと思います。そのことを今日聖書は教えているのです。あなたが歩んでいく道っていうのは、あなた一人が苦しんでいる道ではない。実はイエス・キリストが共に歩んでくださる道となっている。それが道端から解放されて、イエス・キリストと共に同じ道に立った者の幸せ。 また祝福だというふうに思います。まあ、イエス様は私たちに今日何をしてほしいのかというふうに言われるでしょう。その時に私たちは何と答えるでしょうか。お金が欲しい、命が欲しい、家が欲しい、財産が欲しい、そういうふうに答えるのか、いや何をしてほしいのかという時に、本当に苦しんでいる人たちと共に歩みたい、またイエス・キリストがそこにおられるから一緒に歩きたい、そう答えるならば、イエス・キリストがあなたの信仰によってあなたはそのようになるだろう、そのようにおっしゃってくるのではないかなというふうに思います。まあ、この世の中で何をどうしていいかさっぱりわからない人たちもたくさんいるかもしれません。その時には私たち一人一人がイエス・キリストこそ道である、そのことを明かしていく、それを今日イエス・キリストが私たちに教えてくださっているんだというふうに思います。お祈りいたします。天主なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人もあなたの道に歩むことができるようにどうか導いてください。この祈り、主イエス・キリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。